りません。本当に、鼻もこなるキリストに会える会うその情熱愛を強くますます強く持っていって再臨運動を高めていきたいですね。今朝ね、オリブ山から天にお帰りになったイエス様がまた来られるとき、またオリブ山に足をつかれるということを話しましたが、遠山さんから指摘されたんですがね、これは各時代の大草都の終わりの方、今朝私たちホームで読んで、読んだことが頭にあったんで言ったんですが、各時代の希望第3巻、各時代の希望第3巻の380ページですね。ついでに言っておきますが、ここにこう書いてあるんですね。オリブ山からイエス様、弟子たちを集めてそこからお帰りになりましたが、再びイエスが来られるとき、その足はこの山の頂を踏まれるであろう。悲しみの人としてではなく、輝かしい勝利の王としてイエスはオリブ山に立たれるであろうと書いてある。キリストの再臨のときかと思ったんですがね、そうではないようですね。キリストがこの地上に再臨なさるときは、東の方からね、雲に乗って天使の群れに、天使の群れとともに行進してこの地上に来られるんですね。そう、このオリブ山に立たれるであろうというのは、これを見たらキリストの再び、オリブ山に立たれるであろうと書いてあるから、再臨かと思ったらそうじゃなくて、他のところを見るとね、初代文集のページだけ書いててください。120ページ、122ページ、468ページ、大草都下巻の447ページ見ると、ここを見ると、イエス様が、第三降臨の時、千年期終わって、この地上に来られる時のことだということが、4箇所に書いてますね。そう。オリブ山に来られるのはその時だということですね。オリブ山に足がタッチすると平原となるということが書いてあるね。はい、だから、ここにそう書いてあっても、ある時にはまとめて言われることがある。再び来られるというのは、そうね、イエス様は2000年前に1回来られた。2回目に再臨なさる。3回目第3降臨。千年期終わって後、この地上に、新エルサレムと共に来られることですね。はい、ありがとうございました。はい、今朝の続きやりましょうね。はい、マタイ24章、よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この世代は、この時代は滅びることがないということですが、この世代、一つの一世代のうちにこれらすべてのことが起こるっていうんですね。一世代というのは、誰かが40年と言ってましたけれども、 それどういうふうに証明しますかって僕もファウラー先生に聞いたんです。そう。で、ファウラー先生は誰に聞いても答えることのできない答えを時々なさる。この、吉田義雄さんがいつか電話で質問したよ。一世代40年とどうして証明しますかということでした。まずですね、イエス様がこの世代にこれらのことはことごとく起こると言われたのは、言ったのはね、言われたのは、紀元30年であったんですね。紀元30年。約30年。そして、それから40年経ってから、エルサレム、滅亡がありましたね。40年。だから、この世代に、自分が言ってらっしゃるこの世代に、ことごとく起こると言われた。それから40年経って、エルサレムに全部言われたことが起こった。契約の箱というジョナタン・グレーの書いた本がありますが、あの時に、そのマタイ24章に書いてあることが全部成就したと言われてるね。で、それはしかし、再臨の時に、また、全世界的に起こることであって、エルサレム滅亡は、最後の時代に世が滅びる時の、世の終わりのことと比べたら、あのエルサレム滅亡なんていうのは、本の影にしか過ぎなかった。部分的に成就したんだが、直接的には世の終わりのことをマタイ24章でイエス様は言っておられるというんですね。で、そう、ここにプリントに書いてある4ページに書いてある場所は、例えば曙下巻の1ページ5ページ6ページとかね、レビエンデヘラルドとか詩編95の10とか使徒行伝13の18とかヘブル3章の15から17とか民数記32の13とか、こういうのはみんなイスラエルの民がアラノで40年間流浪したことを書いてある。40年間のアラノの流浪の間ですね。そして、またバビロンが捕囚になったとき、捕囚の前ですね、エレミアが警告したしてから40年経ってバビロンから解放される。その時も40年でした。エレミア7の29かな。それから、そうそう、さっき言ったようにエルサレム滅亡はイエス様が言われた紀元30年から40年後に、経って一世代のうちに、エルサレムの滅亡があった。こういうことから見て、一世代40年と言われてるだろうと、はっきりしたことじゃないけれども、言えないだろうかということです。そうするとね、そう。セブンスデイ・アドベンチストはどうでしょうね。1844年から、もう今、やがて160年になる。今153年ですか？経ってる。153年経ってる。ちょっと、これは証明というよりも面白いから考えてみましょう。1844年。セブンスデイアドベンチストが生まれました。これから1888年約40年間、神様は、その、昔イスラエルの民がヨルダンを渡ったように、この教会を天のカナンに入れようと思われた。1888年何が起こったかというと、これもう忘れてならないですね。ミネアポリス総会で人間の口唇から聞いたことのない尊い真理が 二人の使命者を通して与えられた。昔は古代イスラエルはヨシュアとカレブでした。我々の教会の歴史においてはジョーンズという人とワゴナーという人でした。この二人を通して、もう預言者エレン・G・ホワイトが本当に支持してあちらこちら回ってリバイバルを起こさせるほどの素晴らしいメッセージが与えられた。その一つは信仰による義でした。信仰による義人という問題だけじゃなかったんです。そう、組織の問題でもあったんですね。そう、宗教自由の問題でもあった。1888年、もしこのメッセージ、後の雨をもたらし、大いなる叫びをもたらすところのこのメッセージを受け入れてたならば、神の御業は速やかに終わって、もう天の棚に入ってたであろうと、何箇所かにエレン・ホワイト言ってらっしゃる。40年後でした。しかし、教会はどうしました?拒んだ。拒んだ。拒んだということは、これは改革派が言っていることは正しいです。が、この教会は拒んだから、1888年のメッセージは改革派が持っていて、大いなる叫びをセブンステアドベンチと改革運動がやってるというのはまた間違い。間違い。我々はまた荒野をさまようになったんです。それから40年経って、大体ですよ、大体。ちょっと考えてみたいんですが。40年経ったら大体1930年かな?大体。エレン・G・ホワイトはここで教育改革。大いなる叫びをなす青年たちの教育。これを、教育改革の使命をここで与えたけれども、我々の教会はそれを拒んで4年間、もうものすごい、論争があったんです。認可を受けるべきか受けない方がいいのか、ということで、ものすごい論争があった。4年間続いた。教育会のに携わる先生方はそれを押し切った。そして認可を受けるようになった。世界総会で勤めていらっしゃるその長老先生方はもう本当に残念があった。もう二度と戻れないところに来たと言われた。1930年。そう。それから40年というと1970? 大体70年。1960年から70年。ここに聖女の覚醒メッセージと、それから1888年メッセージのこのリバイバルというのかな、そういうことがなされて、そして我々の教会を揺すぶった。これも拒まれてしまった。また荒野をさまよう。そうするとあと40年経つとどうなりますか?え?2010年。そう。何回も私たちの教会に猶予が与えられて、猶予が与えられて、そして世代から世代繰り返してきた。1970年から40年と2010年というと、何か面白いね。何事か起こるであろうって言って世の中の人たちが言ってるそうですね。僕はよくわかんないんだが、宮城智子さんなんかから電話があって、もう経済的な大恐慌というかな、大不況というのが起こるであろうと。ハイパーインフレーション。この間からガソリンが上がったね。物価が上がった。浅井隆さんあたりが盛んに言ってきた、バトラー博士たちが言ってきた大世界大恐慌が起こる。 経済破綻。それが、何回もそういう警告があったけど、もう起こらなかったんでね、なんだと思って、僕もあんまり勉強しなかった。だけど、また最近、そういうことを言われるようになって、そして2010年頃、と言われている。しかし、ここまで待たないかもしれない。それはわかりません。わかりません。いずれにしても、一世代40年という、ことは、そういう意味ではなかろうかと、ファーラー先生も言ってらっしゃるんですね。そう。はい、4ページのその次。地上歴史約6000年だからね、近い将来、あっと驚かせることが起こるでしょうね。で、明日の午後あたり、イラクの問題、この玉木実則君が非常に詳しく調べているので、彼が思っていることをざっくばらんに話してもらおうかなと思っているんですが、なかなか詳しい情報を持っているんですね。で、その イスラムパワーというのが予言に出てくるか、今まで全然考えてこなかったことです。しかし、今、予言の中にイスラムパワーが演じるその役割というものに注目されてきています。それまたダニエル書11章に来て研究してみましょう。はい、4ページ、マタイによる福音書24章の7節から8節に書いてありましたが、5つの項目、民が民に敵対して、国が国に敵対して、戦争戦争という噂が聞かれるであろう。あれ四つかこれ。二が抜けてるね。戦争、飢饉、疫病、地震。で、ファウラー先生のにはね、天の印ということも加わっていたはず。天体に、天空に、その天の印、多分これも加わって五つでしょうね。で、これらのことがね、まとまって一緒になって連続的に起こる。一世代のうちに。そうだったら僕も意味がわかる。というのは、大地震はね、昔からあった。飢饉もあった、ね。あちらこちら、世界中でそういうことは個々にあったんです。じゃあ、それ、再臨の印、全地方かというと、そうならない。まとまって、起こるとき、これが、海の苦しみだと、イエス様もおっしゃった。海の苦しみというのは、子供が生まれる前の、陣痛ですね。陣痛。それが始まったら、もう子供が生まれるということを、非常に近いということがわかるでしょ、うん、そういうふうに、イエス様は例えられた。で、ファーラー先生が提供しているのは、これは自然災害の報告だけれども、指数カーブというんだそうですね。指数カーブ。これが1970年代からね、面白いね。1970年代から急速に増えてきて、2000年、そして2003年には、自然災害の発生は650に達しているというんですね。そしてだんだん大型になってきている。温暖化問題で自然災害がだんだん大きな問題になってきて、そして全世界の政治家たちの問題になっている。で、クリントン大統領の時の副大統領であったゴア副大統領、今度の大統領の選挙に出てくれと言われてるんだそうですがね。あの人は、いや、立たないと言ってるんだそうですが、どうなるかわからない。民主党を代表してわからない。だけど非常にあの人の研究が素晴らしいんだそうです。地球温暖化の問題ですか？で、ノーベル賞もらったの？ん？ノーベル賞。うん。で、映画にもなったのかな？あ、とかって、これも世界的な地球は生き延びられるかどうかという、もう重大問題に なっているんですね。彼はそれに目をつけているんです。そう。で、ファロー先生は、この指数カーブが急激に増えて、そして必ず、その上の方には近い将来、大きなキャタストロフィーが起こると言われている。で、確かに、大規模な自然災害が増えてますね。うん、フロリダのカタリナから始めて、そして2001年の911、あれは自然災害じゃないけども爆破事件、世界を震撼させた、ね、そしてこの間アガナイの日のあたりにまた何かカリフォルニアで起こりましたね、大火事が。またこれからどういうことが起こるか分かりません。アメリカに、特にアメリカに次々に大災害が起こってくる。日曜休業令が立ったら災害の季節と呼ばれているんだそうですね。こういうことを見るともう海の苦しみ、陣痛が始まったら近いということを知れと言われたが、再臨が近いということを我々に教えてくれる他にどういうことがありますかね。ん？どういうことが感じますか。みんなテレビや新聞なんか見ててよく、もう終わりが近いですねということをよく言ってくる人がいます。柴田先生なんか昔からそういうことを言っておられたんだが、第一次世界大戦、第二次世界大戦、湾岸戦争、ベトナム戦争、イラク戦争とか言ってね、で今この特別な再臨の印、もうはっきりとした印の前にね、こういう前兆を勉強しておりますが、どういう前兆が目立ちますか？人々の愛が冷えるね。不法がはびこり、人々の愛が冷える。本当に、今そういうふうになってきてますね。なってきてる。だけどそれは、どこまでどういうふうになるか、まだはっきりしない。ちょうどノアの時の洪水前の時のようになる、ちょうどそのようになるというから、もっと悪くなるんでしょうね。もっと悪くなる。はい、他に、このことはどうですか？このことは、黙示録17章のね、7人の王という予言が成就していると、幾人かの予言の研究者たちが言っている。獣の頭の一つが傷を受けた。その頭、7人の王、7つの頭、ヘッド、バチカンのヘッド、頭というのは法王のことですね。傷が治ってから全世界の人々は、致命的な傷が治って全世界の人々がその獣、ローマ法を拝むであろうという黙示録13章に予言がありますが、1929年からね、その傷が徐々に治ってきてるんですね。で、1798年に傷が、ナポレオンの将軍によって、中世時代ローマ法が治めていた、そのローマ法 に傷を、致命的な傷を与えたのは1798年、ナポレオンのバルセイ将軍によって。ところが、それが復活するんですね。あのイタリアに、バチカンという国がムッソリーニによって与えられた。世界で一番小さい国、八重岳より少し大きいだけ。しかし世界で一番金持ち、一番権力を持っている国、宗教と政治が結託している国。ローマカトリックは12億の人口がある。世界中でね。ところがね、イスラム教は13億だそうですよ。そのイスラム教が予言に出てこないはずがないね。それは後で勉強しますが、このローマ法王教、この1929年の9年から数えて 1,2,3,4,5,6,7 人の王というと、最後に選ばれたこのベネディクト16世は最後の王になる。あとは出ないって言うんです。あとは出ない。で、このヨハネ・ポーロ2世で、これは面白いけども、もうよくわからないけれどもね、あのローマ法王はね、の頭が2回傷を受けた。1798年に。ピオ6世だった?ピオ6世。もう一人は、ヨハネ・ポーロ2世がね、暗殺されかかったんです。ね、このヨハネ・ポーロ。覚えてますね?傷を受けた。あ、これ、第6番目ね。そう。で、この第7番目のベネディクト16世が最後の王となると、なれば、もう終わりは近いということですね。で、これも僕よくわかりませんが、ある人はね、最近こんなこと言ってる。第8のものが現れる。第8のものは、7人の王の一人であるというから、ヨハネ・ポール2世が現れてくるって言うんです。現れる。で、このね、死んだ人が現れるというのは、あり得ることですか?ん?そう。もう、マリアも今盛んに、聖母マリアが盛んに現れてるそうですよ。ホワイト夫人は、人たちが現れる。最後の時代にね、そういうものが現れて人々を騙すと言われていますが、一番全世界の人をね、騙すために、有効なのは、世界の人々の信頼と人気を集めた、ヨハネ・パウロ2世、平和の使者と言われた。世界の指導者は、このヨハネ・パウロ2世に、平和を期待したんです。平成を。ね。期待した。ところが死んでしまった。これほど人気を集めて信頼を集めた人は法王他にいないんですね。あの葬儀の時、このコンピューターに載ってますが、もう世界中のお偉い方が葬儀に集まってまいりました。国始まって以来、かつてなかったほどの葬儀であったんです。その人が、もしも現れたならば、混沌としていく、もう地球を生き延びる、もう可能性がないというところでこの人が現れたらね、あるいは、簡単にまとまるかもしれない。まあ、これは、推測に、まだ僕もよくわからない。こういうことやら。それから、5ページのね、2番目見てみましょう。アメリカ第一帝国という言葉、今使われてます。もう第一帝国という言葉使われてる。黙示録13章。さっきはね、さっきはベネディクト7人の王の最後の王が選出されたという予言を黙示録17章ね。アメリカ第一帝国のことを、ね、黙示録13章。 アメリカが全世界を先導して、そして世界を一つにまとめようとする。そして先の獣、すなわち法王教を拝ませる。今我々の目の前に展開してますね。で、ブッシュ大統領は、アメリカの大統領になる人はもうバチカンの法王に謁見して特別の祝福を受けなければ法王、大統領になれないというところに来ているんです。レーガンの時代、バチカンと、バチカンとアメリカは婚約したということをニュースが出て皆さんに紹介しましたね。で、今はもう結婚直前じゃないですか。婚約してから。アメリカ第一帝国の役割、これはいよいよ憲法を変えようとする直前に来てる。直前に。バチカン・ローマ法はアメリカを用いて彼らの教会の権威の印であるところの日曜休業令を強要する。それで全世界を一つにしようとするんですね。これが今目の前に展開されている。三番目に、イスラムパワーの台頭。これは明日やりましょう。イスラムパワー。これは、あの13億のイスラムパワーの中には過激派もいるし、温暖派もいる。この、玉木君が非常に詳しい。どうやってイスラムパワーがバチカンと合体するか。今は敵対してる。バチカンと西側が一つになって、バチカンは西側、アメリカはじめイギリス、西側の軍事力を使ってイラクをやっつけ、その次にイランをに攻撃するだろうと言われています。ムニーラ先生も言ってました。そう、だからこういうことがね、今その予言の研究の主題に入っているということは、もういよいよこの予言の言葉を終わりの時まで封じておきなさい。人々はあちらこちらと探り調べて知識が増すでしょうということが起こっている証拠であります。4番目にね、時に関する知識が増す。今我々の教会に新たな予言の研究がなされているということですね。こういうことから見て、本当にもう近いだろうということがわかります。他に皆さん何かありますか？再臨が迫っているということを感じさせるいろんなこと。何か、そうそう、なんていうか、柴田英治先生はね、油断という言葉を使いました。油が断たれたら大変なことになりますね、現代社会は。油が。で、その油を抱えているのは、イスラムの、これ、あ、そうそう、ユダ、ね、 あれはアラブ諸国、イラン、イラクとか言ってね、みんなイスラムの人たちが住んでるところです。だから、そのガソリンが今、ガソリンの値が上昇しているということは一体どういう方向に向けていくか、きっと予言の成就に向けていくことでしょう。心霊術がね、心霊術。そうそうそう。そう。今、心霊術。これもテレビで盛んにやってる。不思議なこと人間見たいからね。あんまりその、なんていうの、平凡なことは面白くないから、不思議なことを見たがって、それに利用してサタンは、この心霊現象は本当だということ。盛んに人々に洗脳しようとしておりますね。そう。怖えるといいです。なぜならば、心霊現象が、心霊術、スピリチュアリズムが、大きな役割を果たすんです。それ、大総統に書いてますね。そうそう。はい。うん。うん。うん。うん。中からね。そう。確かにそういうところがありますね。うん。変わってる。そう。うん。変わりつつあるね。全然危機感がなくなってきた。ローマカトリックはもう変わったんだ。信教自由も認めてるんだと、ね、聞きました。ところが、花城くんが、インターネットで提供してくれたけども、ベネディクト16世はね、カトリック以外の教会認めないと断言したよ。人間が救われるのはカトリック教会を通してのみだということ。全然変わってない。エレン・G・ホワイトが言っている言葉は、ローマは決して変わらない。変わらない。そう。ローマカトリック以外にキリスト教は認めないとなると、その背後にどんなことを言おうとしてるんですか？うん。言うことを聞かなければ迫害ということです。ね。そう。うんうん。そう。そう。そうそうそう。食料危機。ハイパーインフレーション。今、デフレからインフレーションに、インフレになりつつある。ハイパーインフレーションになって、世界恐慌に、が起こると言われてますね。ドイツでどんなことがあったか、皆さん知ってるでしょうね。だから、なんていうの、ヒットラーという人物が現れたんです。もう、アメリカで発信した、1929年、30年の世界大恐慌。ね、あれから、波がドイツに行って、もう職業を失う人、失業率が高くなって、そして自殺する人、もう大変な状態になって、パン一切れ買うのに、長蛇の列を作っていく。紙切れも、紙幣をたくさん荷車に積んでいって、やっと、おかゆかなんかわからん、スープとかね、あるいはパン一切れとか、そういう時代があったんです。どうにもならない、もう混沌としたドイツ社会を救う救世主、ヒットラーが現れた。もしああいうことが起こるとすれば、宇野正美という人がね、ビジネスコンサルタントだけれども、この人がこう言ってる。世界支配のためには、世界の経済を破綻させなくちゃいけない。国々の経済を。そうしたら、無ぬくいせうやだから、我が薄だから、 ものをくれる人、自分の命を助けてくれる人、物をくれる人、これに頼らざるを得なくなる。だから世界支配するためにはね、国々の経済を破綻させると彼は言っている。じゃあ世界支配を陰謀狙っている勢力はローマカトリック教会です。中世1260年間もね、ヨーロッパの政治経済を支配したローマカトリック教会は経験したからね、今度は世界支配を狙ってると霊感の書に書いてある。イスラムパワーじゃない、ローマカトリック教会、世界で一番小さい国、ローマ法教で、そのためにはね、世界の経済を破綻させることを狙っているのは、ではバチカンだろうか。そんな考えがよぎってくる。 IMF というのは国にね、お金を貸す組織であるんです。 IMF、 国が破綻しそうだったら IMF がお金貸す。そのから言うこと聞かない。韓国はね、もう破綻寸前に IMF がね、お金貸したと言われている。世界銀行というのもある。ニューヨークにある。ある人の、ある書き物によると、世界銀行、IMF はカトリックのものだそうです。うん。それがどこまで真実かわからないけれども、だから、世界支配のために経済破綻させれば、たやすく世界支配することができるとなれば、そしたら、バチカン、あ、ごめんなさい、IMF、世界銀行、これを利用するに違いありませんね。はい。それ、経済の動向もね、我々見ていかなければならない。はい。マタイ24章の9節を見るとね、生みの苦しみが起こり始めて、それから その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう、すべての人に憎まれるであろう。このだからね、4ページの生みの苦しみの始め、陣痛が始まったという方書いてますね。ここから5ページの、それから迫害と殉教が起こる。これ線引っ張ってたらいいですね。これが順序。生みの苦しみが始まった。その次来るのは、迫害と殉教が起こる。殉教が起こるんですか、皆さん。我々のうちで、また殉教する人たちもいる？セブンステアドベンチストの中に、殉教する人もいますか？え？たくさん殉教すると、エレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。さあ、死ぬ覚悟できていますか？え？命をも捨てるほど、キリストのために、現代の真理のために、それほどまでして、主を愛し、その御言葉に従う価値があるんでしょうか。死ぬ覚悟はできてますかって言ってね、ある散髪屋にね、お客さんが来たんだって。で、散髪屋はね、これクリスチャンだったからね、一生懸命この、髭剃りのカミソリ一生懸命こう、研いでたんだって。ね、石鹸塗って後からね、研いでるときに、お客さん、死ぬ準備はできてますかって言ったらね、お客さんびっくりしてすぐ飛び出てったそうです。伝道熱心さのあまりね、そのことを言ったらしいんですが、死ぬ覚悟できてますか。生きるも死ぬるも主のためですね。はい、迫害と殉教が起こる。そう、ここに引用文が書いてあります。オリブ山上から救い主は、使徒時代の教会に降りかかろうとしていた嵐を見られた。そしてさらに、 遠い将来我々の時代を見ぬ、貫いて来たるべき暗黒と迫害の時代において彼に従う者たちを襲う激烈で破壊的な嵐をご覧になった。彼はここで簡単であるが極めて重大な発言によってこの世の支配者が神の教会をどう扱うかを予告された。キリストに従う者たちは彼らの主が歩かれたのと同じ屈辱と非難と苦しみの道を歩かなければならない。世界の贖い主に向けられた敵意は彼の名を信ずる全ての者に対して表されるであろう。我々本当に安泰した時代に住んでいます。ところが我々だけは迫害を受けなくて済むんでしょうか。我々が生きている間にね、迫害と殉教が来るでしょうか。来るって書いてある、書いてある。信心深く生きようとするならば必ず迫害を受けると書いてある。必ずって。じゃあ我々の教会に今迫害がないのはなぜでしょう。どこだったかな、信心深く生きようとする者は必ず迫害を受けると書いてあるところはテトスの何章でした。テトスの手持てがテトスでしたけれども、どこでしたかね。誰か調べてみてください。第二手持てか。第二手持ての三章の、そう、三章の十二節だ。十二節。そう。大草と下巻のね、どこだったかな。あ、現代我々の教会にね、迫害がないのは妥協しているからであると書いてある。妥協しているからと書いてある。大草堂の上巻のね、42ページ。そう。42ページだ。うん。42ページ。初代教会の信仰と力が復興するならば、迫害の精神もまた復興する。この原則を覚えてくださいね。クリスチャンが信心深く生きるならば、清い生活するならば、必ず迫害を受ける。じゃあ、イエス様が予言した予言が、迫害と殉教が来る時はいつでしょう。聖なる民、罪なき民、144,000が出現すると、必ず迫害が来る。そう。この原則を覚えていましょうね。はい。21節にね、マタイ24章の21節にこんなことを書いてましたね。その時には世の初めから、世の初めから現在に至るまでないような大きな患難が起こる。 もしその期間が縮められないなら、救われる者は一人もないであろう。期間が縮められるということは、定められた時が縮まるんですか？そうそうね。時は定められている。短くされることはない。それは苦しみや迫害が縮められるということだそうですね。それから、それから悪人たちは互いに向かい合うというところ。あそこを同じ、こういうことで印つけてください。これちょっと、ね、四角で。同じ。そう。それからというのは、殉教と迫害が終わって、その次は、やがて今度、悪人たち同士が互いに向かい合うということです。これをまとめて表にありますね。生みの苦しみ、陣痛が始まった。その次来るのは迫害。その次来るのは殉教。そして悪人同士が戦い合う。こういうことが起こるということですね。そう。一旦、生みの苦しみが始まると、間もなく残りのことも順序よく次々起こるということをイエス様はおっしゃっています。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ああ、イエス様は信じて十字架を信じてクリスチャンになったんだから自分は完全に永久に救われると思い込んだら大変ですね。最後まで耐え忍ぶ者は救われると書いてある。キリストを本当に心から受け入れて、自分の生涯を改めて、そして真理に、与えられる真理に一歩一歩従うならば、もう死から命に移ってる。しかしそれ始まったばっかり。なんで、この、いつかね、なんで、もう、信仰によって義と認められて受け入れられてるんだから、なんで完全になる必要があるかという人がいました。最後まで耐え忍ぶ者は救われるというのはね、信者になった時、同じように、どんなに罪深くてもキリストのもとに来るならば、キリストはすべての罪を許し、そして義と認めて受け入れてくださる。その悔い改めと信仰によってイエス様に最後まですがるならば救われる。しかし手を離すと救われない。クリスチャンという名前をもらって、そして教会にのメンバーになっててね、クリスチャンで救われない人いますか？自分は救われると思ってて救われない人いる？聖書に書いてあるね、主よ主よというものがみんな救われるのではない。私はあなたを知ってますでも、私はあなたを知らないと言われる。そういうことがあるって言うんです。だからね、救いの方程式は、始めも途中も終わりも、主よごめんなさい、主よありがとうございますと言って、信仰によってただイエス様の勲しに頼る、ごめんなさいとありがとうでね、最後までつながる。そしたらかの岸まで無事に着くんですね。そう。高慢になって手を離したら、私はあなたを知らないと言われますね。5ページの一番下、世の終わりの印、これは全世界へ、福音が述べ伝えられ終わったら終わりは来るとイエス様おっしゃった。さあこれが問題です。153年も伝道し続けてきた。それでもイエス様がおいでになる印は見えない。伝道が完成する印が見えない。 いつ福音は全世界に述べ伝えられるんでしょう。これもダニエル書の研究に回答を見出すことができます。6ページ、また最後にね、イエス様がこんなことを言った。その時人の子の印が天に現れる。その時地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。天の雲に乗って現れてくる。そう、天の雲に乗ってイエス様が現れる時には前兆とはもう言えないね。その時我々の目を覚ます役には立たない。そう、ある人が電話かけてきて、先生、東の空にね、不思議な雲が現れてましたよ。もう再臨ですかねって言って電話があった。そう、もっともっと大事なことが聖書に書いてあるんですね。順序をはっきり我々知っていなければなりません。はい、もっとはっきりした確実な印をイエス様与えられた。これはマタイ24の15節。はい、これ一緒に読んでみましょう。ですが、15節、はい、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ、悟れ。うん、はい、これ非常に大事な、ダニエル書研究するにあたって大事な大事な鍵です。荒らす憎むべき者が立つのを見たならば、これがはっきりとした印になるって言うんです。今までのはね、どの時点で印になるかよくわからない。第一次世界大戦、第二次世界大戦もあった、ベトナム戦争もあった、湾岸戦争、イラク戦争、あるいは今度イラン戦争があるかもしれない。どの時点ではっきりとした印になるかというと、イエス様は、荒らすと憎むべきものが立ったらもう時は近いと知りなさいというんです。で、我々荒らすと憎むべきものとは何かを追求しなければならない。そう。で、これはね、憎むべきという言葉、これ、憎むべき、本当はこういう意味です。荒らす。こうかな。荒廃に導く、この憎むべきもの。これが、立ったならば世界は荒廃するという意味です。エルサレムも聖域に、エルサレムの周囲の聖域というのがあった。そこにローマの偶像の旗が掲げられたとき、これが当時のクリスチャンにとって逃げるときであったんです。同じことが起こるって言うんです。そしたら、それがあったらね、ローマの荒らす、もうエルサレム荒廃がその次にやってきた。同じことが起こる。世界を荒廃に導くところの事件は何かというと、憎むべきものが立てられる。何だろうか。これを勉強していきます。その憎むべきものというのはね、偽りのこの偶像礼拝的な教えであると同時に、もっとはっきり、エゼキエル8章の16節見てみましょう。エゼキエル8章の16節。 神様が様々な偶像を憎まれるということは、その16節以前に書いてあります。憎むべきこと、憎むべきことといってね、8章の5節から書いてあります。偶像のこと。9節、10節、憎むべき獣。そして15節、憎むべきこと。そして16節に、彼はまた私を連れて主の家の内庭に入った。見よ、主の家の入り口に、牢と祭壇との間に25人のばかりの人が主の宮にその背中を向けて、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいった。これは憎むべきことと言ってる。特に太陽礼拝。これが現代にね、太陽礼拝が立つということは、そんなことがあり得るだろうか。太陽礼拝っていうのが現代、何を意味しますか？え？日曜休業礼。そうね、太陽の日を拝むように強制する。荒らす憎むべきものが太陽、日曜休業礼であるということをエレン・G・ホワイトの書物にあったんだがと思って一生懸命探してもなかなか見つからない。あれ、今まで言ったのが間違いだったのかなと思ったんです。教会の証し 5巻の462ページに書いてあることを紹介します。これまずその前にね、マタイ24章の15節で言ってる、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばということと、これ読者よ悟れというからどうしも悟らんといかん。特に終わりの人たちは悟ると書いてあるから。で、ルカの21章の20節だ。ルカ21章の20節。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時、その滅亡が近づいたと知りなさいと書いてある。同じことです。マタイは荒らす憎むべきものと言ってる。ルカはエルサレムが軍隊に、ローマの軍隊に包囲されているのを見たならばと書いてある。同じこと。で、もうこのことはベリさんの研究でもやったし、そして大総統にもね、どのようにエルサレムが滅亡したか、ローマの軍隊によって囲まれて、あそこに生々しく書いてるね、各時代の大総統の一章、あれは世の終わりの印だから、よくよく読んでおくべきところです。預言者エレン・G・ホワイトは五巻の、教会の証し五巻の462ページからこう書いてある。神の民がこの世の財産に心を惹かれて、これを蓄える時間はもうありません。初代の弟子たちのように、荒れ果てた寂しい場所に隠れ家を求めなければならない時は、そんなに遠くはない。ローマ軍によるエルサレムの包囲が、ユダヤのクリスチャンたちにとって逃げ出す合図であったように、法王政の安息日を強制、我が国が権力を持つことは私たちにとって警告となる。昔のクリスチャンたちに、エルサレムがローマの軍隊によって包囲されたとき、ローマの敬意の印である旗が掲げられたとき、あれが逃げる印であったと同じように、アメリカ合衆国において、法王制の安息日を強制する法令が出たときに、これは 警告となるって言うんです。そう。だから、ここ皆さんのプリントにね、あらす憎むべきものが日曜休業令だとどうして証明するかというと、エゼキエル8の16と、教会の証、5巻の420、462ページから、そのことを見るとわかります。で、そうだな。黙示録17章にね、全世界の人々にね、赤い獣に乗った大淫婦が、杯を持って全世界の指導者たちに、王たちに飲ませて酔わせてるところがありますね。杯というのは何ですか？杯っていうのは、あれ、教えですね。教理。そう。この、全世界の人々をね、酔わせる偽りの教え、葡萄酒。カトリック教会の、どんな教えがありますか？うん？思い出すのね、マリア崇拝ね。マリア崇拝。幼児洗礼。幼児洗礼とかね。イエスの像、マリアの像、聖人の像を拝む。これ偶像礼拝ですね。法王至上権。法王は絶対無ビューである。法王がエクスキャシズラというときには絶対間違いがないという。ね、法王、無ビュー説。そう。聖画像や聖遺物崇拝。太陽礼拝、洗礼、霊魂不滅。カトリックの霊魂不滅はどんなものですか？死んだら、信者はすぐ天国に行く。悪人は地獄に行く。そして地獄でね、永遠に苦しむ。恐ろしい教えね。で、良くも悪くもなければ、見込みのありそうな悪人たちはね、煉獄というところで死んで、あと、修行する。こんな教え、聖書のどこにもない。こういう教えを知っているカトリック教会のことを全世界の人々はね、あれがキリスト教だと思わせられている。これほどの恐ろしい洗脳はありませんね。洗脳。大衆ってたやすく洗脳されます。進化論なんてそうでしょ？進化論。で、カトリック教会のね、二大誤謬。いろんな教えまだまだあります。階級制度もそう。二大誤謬。大総統を見ると二大誤謬は、日曜礼拝と、霊魂不滅。この二つの過ちを、プロテスタントキリスト教会をそのまま引きずってきてる。彼らマリア拝まない。聖画像を拝まない。ね。そして、幼児洗礼もしないが、この二つはね、日曜礼拝と、霊魂不滅をこのまま引きずってきて、日曜日に礼拝に行く。それから、死んだら昇天するという。我々の教会の中でもね、時々そういう、なんていうか、葬式の前にやる、夜集まってやる、なんていうの、お通夜の時にね、何々姉妹は、昇天しましたという言葉使う。死んだらすぐ昇天しない。いつ昇天するんですか？再臨の時に、再臨の時に。そう。二大誤謬ね。はい。 では、アラス、憎むべきものが立つのを見たならば、これがね、いつ神様の約束された聖なる集団が現れるか、いつ迫害があるか、そしていつキリストの再臨は来るかということに回答を与えているのがダニエル書8章から12章の研究です。明確な、いつ、アラス、憎むべきものが立つのを見たならば、イエス様は何とおっしゃった？ダニエル書、悟れと言った。ダニエル書。じゃあダニエル書にね、アラス、憎むべきものを解決して解説しているところがあるに違いない。それを勉強していきましょう。さあ、いよいよ大事なね、ダニエル書の勉強に移ります。で、これはいくら時間かけても大事な勉強がなされますが、どのページを見ても、終わりの時のために、我々のために書かれたものですから、当たり前に理解していたダニエル書2章も、1章も2章も、3章、4章、5章、6章、7章、新たな目で素晴らしい宝を発見することができるんですね。だけども、テーマはいつ神様、約束は果たされるんですか？いつ聖女は清められて、正しい状態に服するんですか？いつあなたはおいでになるんですか？ということを解決していく。そこに焦点を当てていきたいと思います。